77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、今日はですね10月11日ということでね、はい、先週のなやラジオね、秋田県の新しいお米、秋田小町 R というお米についてねお話ししました。はい、まあね、まあその内容はというとね、まあ、あのアーカイブでもね、番組サイトからもね、今でもねもう聞いていただけるんですけれども、まあ、秋田小町っていうね、まあ、まあ元々あったっていうね、まあそういうお米をまたさらに改良して秋田小町のねの新しいお米に切り替わるっていうわけなんですけどね、まあそれがね、まあ放射線をね使った技術をね使っているということでね、まあ、一部のね活動家の人に、なんでしょう、もうターゲットのようにされてね、まあこれ反対運動とかね、まあ、そういうのをされて、もう大変ね秋田県の人たちに迷惑してますって、まあそんなお話をねさせていただきました。はい、でまあちょっとね先週の繰り返しになるんですけどね、まあ、放射線の技術ってね、まあ、あのね、まあ、放射能ってねもうだけ聞くとねもうびっくりしてしまうかもしれないですけど、まあ、あのこれをねもう元々ね、まあ、自然界でもね、まあ、自然界の放射線っていうのがねあるので、まあ、それがね、まあ、飛んでるわけですし、でそれでね、あとまあ放射線をね品種改良に使う技術っていうのはね、まあ、これはねもう60年くらい前からねずっとやってることなので、なのでねこう今更ねこうあの急にねびっくりするようなことでもありませんよって。で、あとはね、まあね、放射線を使う技術っていうのは、まあ、あの秋田小町あるだけではなくてね、もういろんなねお米とかね、まあ、お米以外のものでも使われているので、あの一つだけをね秋田のお米だけをターゲットにねもう危険だとかね運動するようなねそういうことはね、間違えてるというふうに思いますという、まあ、そんなお話をさせていただきました。はい、でまあいろんなね、反響があったわけなんですよね。先週のね結論というかね、結びとして、まあ、私としてはね、まあ、秋田小町あるね、まあ、秋田県のお話ですけどね、まあ、長崎の私も他人事じゃないなというふうに思いましたというふうにね、まあ、締めくくったわけなんですよ。はい、というのは、まあ、長崎県でもね、ニコマルというね品種のね お米をねもうよく作ってるんですよ。まあ、ニコマルってね、まあ、長崎だけじゃなくて、まあ、結構近隣の県いろんなところで作ってるんですけど、まあ、これもね、品種改良の時には、まあ、放射線の技術を使うわけなんですよ。はい、まあ、とは言ってもね、まあ、これ先週の繰り返しになるんですけど、食べるねお米にね、私たちが食べるお米になんか放射性物質が入ってくるとかね、そういうわけでは全然ないですし、食べるお米に放射線を当ててるわけでもないんですよ。はい、品種改良ってねもう何世代もにもわたってね掛け合わせをしますよね。このこれとこれを掛け合わせて、これが生まれて、それに掛け合わせてこれが生まれてって、でまあそれのうちのねあの何世代も前のものに、もう放射線が使われてますよというだけなので、なのでねあのそれだけ聞いてもねってびっくりするかもしれないですけど、こうちゃんと説明すればねあの危険じゃないことはしっかりわかると思いますね。まあ、それがね、まあ、全国各地でねあの同じような品種改良が使われてるわけなので、なのでねもう長崎県たまたま今回ねターゲットにならなかったですけどね、ねなんか変な情報を流されてね長崎のお米食べたくないとか言われたら、ね、もうたまったもんじゃないですもんね。はい、なのでね秋田県のことでもあんまりね他人事とは思えなかったんです。はい、まあでもね、まあ、そういうね、変なね情報を流してね、まあ、そういう活動をして、でそれをねビジネスにしてる人っていうのは、まあ、いなくはならないので、なのでねもうその人たちにね懲らしめるってわけにも、ね、いかないのでね、なんでねあのもう本当にいじめみたいな問題なんですけどね、もういじめはねこう明るさでね乗り越えていくしかないですって、まあ、そんな話でね締めくくりました。なので、まあ、私はね秋田県のね秋田小町ある美味しいって言って食べたいですし、でね、秋田県のね、まあ、これを機会にもね秋田県の他のねもういろいろなねね、ね、美味しい食べ物とかね、まあ、そういったものもね注目したいですし、でね、まあ、SNS とかでもね秋田県行きたいみたいな感じで、ね、こうみんなで盛り上がるのがね、まあ、それが一番いいんじゃないかなというふうに思います。もう食べ物のね、不安を煽るってねもう本当ねあの 良くないことですけどね、もうそういうね、もう暗いね、もうそういうね、もう行動にはね、もう明るい光でね対抗しようじゃありませんかという、まあ、そんなお話をさせていただきました。はい、でね、まあ、いろんなね、メッセージが届きました。はい、たくさんね届いたので、まあ、いくつか抜粋してね、お話しますね。普通の田中さん、いつもメッセージありがとうございます。はい、本当に問題があるなら 厚労省農水省に問題を訴えて裁判を起こすべきなのに、給食が危険だというのも同じものだと思うんですよねっていう、はい、ありがとうございます。はい、給食が危険だね、今の給食危険なんでね、もう有機野菜に切り替えようとか、ね、そういうね、まあ、運動もあるんですけども、普通にね今はねもう基本的にねどこの給食もね安全なものを、ね、提供してると思います。はい、その運動のね問題と結構似てると思いますね。はい、っていうかやってる人たちは同じです。はい、OK シードプロジェクトっていうね、あの一番目立つね団体はそうなんですけどね、まあ、そんな感じでね、あの食べ物のね不安をねこう一般人に向けて発信するっていうね、そういうね、謎な、人たちです。はい、謎っていうかね一般人に向けてねやるのがね一番ねそういうねあのビジネスになるんですね。はい、で普通の田中さんがおっしゃるように、ね、裁判を起こす、まあね、そこまでじゃなかったとしても農水省とか、ね、厚労省に、ね、この秋田小町 R の、ね、安全性について、ね、ね、ディスカッションを、ね、すればいいんですけど、そしたら、ね、もう、ね、終わってしまうんですよ、ね、危険だという、ね、ことを、ね、こうはっきり示すこともできないですし、はい、で党の本人たちも、ね、危険だというふうなことを、ね、こうはっきり、ね、もう言えないので、なんで大丈夫なんでしょうかみたいな感じでほのめかすようなやり方しかしてないんですよね。はい、で大丈夫なんでしょうかってね、安全なんでしょうかってほのめかすやり方をすれば、ね、危険だってはっきり言わなくてもね、なんか乗せられてしまう人たちがねいっぱい出てくるので、なんでね責任を取らなくていい、ね、プロと話さなくていい、よくわからない人向けに話せばいいっていうので、まあ、楽なんですよね。はい、なんでねこう普通の田中さんのおっしゃる通りなんですよ。はい、食の安全っていうのをねこうプロ同士で話すということをこうあえて避けつつ、はい、一般のねよくわからない人があたかも危険だと思うかのようにね、活動するっていう、まあ、それがねあの人たちのねやり方なんでね、なんでねこれはね、ねやり方はどうなのって思うんですけど、ね、やってる側としてね、非常に理にかなってるやり方なんですよね。はい、でもねおっしゃる通りだと思います。はい、普通の田中さんね、続けてご紹介しますね。淵上さんには見習うところが多いです。建設的にポジティブな方向へこのように考えられるようになりたいですねというね、これお褒めのメッセージですかね。ありがとうございます。はい、まさにねそうなんですよね。これまあ私こう、まあ、たくさん失敗してきたんですよね。はい、失敗してきたんです。というのはね、誤った情報でね、まあ、食の不安とかを煽る人たちね、ね、こうちょっと対決姿勢みたいな感じでね、こうそれは違うじゃないかって、ね、分かっててわざとそんな情報を流したらいけないよっていうね、まあ、そういうねことをねやってきたんですけど、それまあまあするなとは言わないですけどね、なんかそれだけだったらねこうあんまりねこう発展性がなかったんですよね。はい、発展性がなかったので、なんでね、なかったですし、で、それによるね、まあ、デメリットみたいなのもね、たくさんね経験してきたんで、なんでね失敗からね少し学びましたというね、まあ、そういうことですね。建設的にポジティブにっていう感じなことはねやりたいなと思ってます。はい、で普通の田中さん、それにね気づいていただいてありがとうございます。はい、じゃあねまた別のねメッセージをご紹介しますね。はい、こちらもね、X の方でね、SNS の X の方で、投稿していただいた内容です。はい、ラジオネームというかね、アカウント名ゆうこさんね、ゆうこさんの、メッセージなんですけど、本日の苗ラジオのテーマ秋田小町 R を聞いたリスナーさんは秋田へ行ってみたいと思われる方が増えたのではないでしょうか。私も秋田小町 R、 そして秋田について今まで以上に関心を持ちました。今日のラジオは熱く語られていて素晴らしかったですということでね。はい、ありがとうございます。はいはい、アカウント名ゆうこさんからのメッセージですね。はい、秋田に行ってみたいと思った方が増えたのではないでしょうか。本当にそうなったら嬉しいですね。はい、ね、まあ私自身秋田行ったことないですけどね。でもね、こんな風にね、秋田県の人たちが一生懸命作ったお米がこんな風に言われて、でそれでね、風評被害っていうのはね、マイナスをねゼロに戻すっていうね非常に不毛なね、対策なんですよ、風評被害対策っていうのは。はい、で非常に不毛なんですし、なんかそれをやってもね、なんかそんなプラスにならない。だからといって、ね、放置しておくわけにはいかない。はい、で、ね、でもね、できることならね、 プラスにね、の結果をね、もたらしたいじゃないですか。ね、プラスの結果につなげたいじゃないですか。はい、なのでね、秋田にね、まあ、この秋田小町 R のね、もうこの変な風評問題ね、これをきっかけにね、秋田にね、行きたい人がね、こう増えましたってね、秋田が注目されましたって、まあ、そんな風になったらね、まあ、私も嬉しいんで、なのでね、まあ、そんな風にね、していきたいと思います。はい。で、私も行きたいですね。はい。で、ね、秋田小町 R をね、こう PR するようなね、まあ、そんなね、ちょっとでもね、その助けになるようなね、ことをやりたいなーなんて思います。はい。ね、お米といえばね、私ね、お米関係の、PR はね、お仕事でね、何度かさせていただいたことがあるんですよ。はい。まあ、何をね、させていただいたかというと、ね、これテレビですよ、テレビね。テレビで何をしたかというと、お米をね、美味しそうに食べるっていうね、お仕事をね、何回かさせていただきました。はい。まあ、これはね、お米の品種じゃなくて、炊飯器ですね。はい、炊飯器のね、テレビ通販にね、何度か出させていただいて、そしてね、こうほかほかのお米を食べるっていうのね、こう美味しいみたいなのね、それをね、何回かやりましたよ。はい、ね、長崎にはね、大手通販会社あるじゃないですか。はい、通販会社さんね、あります。はい、ね、なので、まあ、そこでね、まあ、そんなお仕事をさせていただきました。なのでね、これ苗ラジオ聞いてるね、秋田の方ね、いらっしゃいますかね。ね、秋田のね、なんかね、秋田小町あるとかね、以外のね、秋田のね、まあ、美味しいね、海産物とかね、果物とかね、お酒とかね、観光地とかね、まあ、そういうね、こうね、PR するね、お仕事がね、もしあればね、DM お待ちしていますということでね、まあ、自分の宣伝してね、どうするんだっていう感じなんですけどね、まあ、そんな感じですね。はい、というわけでね、先週はね、たくさんのメッセージありがとうございました。はい、というわけでね、もうね、今日もやっていこうと思うんですけどね、もうだいぶね、涼しくなってきたのでね、お店の方もね、エアコンね、入れなくてね、良くなってきましたよ。はい、お店ね、なんかカウンター周りはね、結構熱源がいっぱいあるので、製氷機とかね、冷蔵庫とかね、結構熱源があるのでね、なんでね、結構大変なんですよ。はい、暑いんですよ。なんですけどね、やっとね、エアコンがいらなくなってきた、ね、エアコンも暖房もいらないっていうね、もう非常に短い、ね、季節ですよね。で、まあ、長崎はね、今ね、長崎くんちっていうのがね、こう終わったところです。この番組が放送されてる時には終わってます。はい。で、終わってますし、で、お店でやってるとね、長崎くんちってね、こう、お店をね、こう、いろんなね、こう、パレードが回ってきてね、こうね、踊りをね、こう見せてくれるんですよ。はい。で、なんかそれはね、こうちょっと神聖な意味があって、まあ、商売繁盛を願ってからっていうね、まあ、そういう感じなのでね、今年もたくさん回ってくるんじゃないかな、ね、まあ、回ってきたんじゃないかななんてね、まあ、そんな風に思います、ね、放送があっている10月11日は、ね、もう長崎くんち終わってますからね、はい、っていうような感じです。はい、まあ、そんな感じで、ね、もう今日もね、ナイラジオやっていきたいと思うんですけど、はい、今日のテーマね、もう秋、もう今の季節だけのね、ものについてね、お話したいと思います。はい、先日ね、我が家ね、栗の渋皮煮をね、まあ、妻が作ってくれて、で、食べたわけなんですよ。はい、ね、毎年ね、恒例でやってるんですけど、栗ね、栗美味しいですよね。はい、で、栗ね、まあ、私作ったことはないんですけどね、まあ、もう今の季節だけなので、ね、栗についてね、お話ししたいと思います。はい、というわけで今日のテーマ、栗です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、10月11日のテーマ栗ということでね、栗についてね、お話していきたいと思うんですけど、はい、栗ですよ。栗、皆さん好きですか？栗、毎週恒例何かの植物っていうことで言うとブナ科です。ブナね、なんかどんぐりみたいなね、まあ、そういうのですよね。はい、ね、まあ、ナヤラジオでね、何かの植物っていうのはね、もう結構、まあ、毎回恒例のようにやってるんですけど、まあ、ブナ科はあんまないですよね。はい、まあ、ありはしますけどね。はい、今までブナ科ね、なんか紹介したかな。はい、なんか、まあ、農業でね、ブナ科ね、あんまりね、たくさん登場しないんですよ。はい、で、まあ、というのは、農業ってね、まあ、一番大事な品種改良じゃないですかね。育てやすいものをね、を品種改良でね、やっていくってことなんですけど、ブナってね、世代交代がね、年単位でね、こうすごくね、長いので、なのでね、品種改良非常にしにくいんですよね。はい、昔ね、こうね、結構みんなどんぐりを拾ってね、採集してね、 食べてたと思うんですけど、それがね農業にねこうそのままそっくりそのまま結びつかなかったのはそういう理由です。はい、麦はちょっとまた違うんですよね。麦はねあれだってね最初農業してたわけじゃなくて、ね、拾ってきて、でそれでね、まあ、それを食べてたんじゃないかというふうにね言われてますけど、拾ってきてとか集めてきてね、はい、まあ、それがねこうパラパラって落ちて、それをね、また生やしてから育つのが、ね、農業の始まりですけどね。はい、あのブナ科はねなかなかそういうわけにもいかないんですよ。はい、まあ生やしたいと思うんですけどね、と思うんですけど、どんぐりをも拾ってきてね植えてね、また生えてきて、で そこから生えてきたものがまた実をつけて、その中から良いものを、選別して、そして品種改良してって、それね 2,3 回やったらねもうあの多分ねもう昔の人の、ね、こう寿命がね終わってしまうので、なんでねあのなかなかね品種改良になりませんでした。はい、なのでねこのブナ科はねなかなかあの農業の世界で登場しにくいなんですけど、ということなんですけど、まあ、栗はねあのその中で珍しいものです、はい、ということでね栗っていうことなんですけど、その栗はねじゃあ農業でねあのいつぐらいにやってたのってお話なんですよ。はい、なんですけどこれねあの非常にね歴史が深いんです。歴史が深い、長いんですよね。はい、それはねこう日本のお話なんですけど、日本ではねこれ三内丸山遺跡とかね聞いたことあると思うんですけど、青森県にある、遺跡ですね。はい、ここで、土を調べたところね5000年前くらいからねあの栗の栽培やってたんじゃないかっていうね、まあ、そういうねことが分かったんですよ。ね、すごいですよね。5000年前ですよ。5000年前って言ったらね、まあ、農業の世界で言ったらかなり古いですよ。はい、ね、古いですよね。で日本ではね稲作が始まったのがね、まあ、大体2500年前くらいなんじゃないかっていうことなんですけど、2500年前くらいに稲作がね始まって、でまあその後ね、まあ時間をかけて広がっていったんですけど、栗が、ね、栽培されたの5000年前というと、これ日本人が、ね、栗を栽培して栗をメインで食べてた時代の方がね稲作の時代より微妙に長いことになるんじゃないっていう、そんなお話なんですよ。はい、なのでねこう私よく苗ラジオでね日本人といえば米とかね、まあ、そんな風にねこうすごい言ってたんですけど、栗の方が長いってこれどういうことなのってことですよね。はい、日本人は栗ですよってね言いたいんですけど、まあ、どうもそうも言えないということです。はい、というのはねこれね栗作ね、稲作の前の栗作ってねこうすぐ非常にね栄えたんですけれども、まあ、ある時ねそれがねなくなってしまうということなんですね。はい、今日はね、まあ、そんな話をねこうしたいと思うんですけれども、はい、このねじゃあ栗をねこう栽培してたってねなんで分かったのっていうことなんですよね。なんで分かったのね、ね、あの稲作みたいにねこう遺跡が残らないじゃんっていうね、こう田んぼみたいな遺跡が残らないじゃん、なんで分かったのっていうことなんですけど、これはねあの土を調べて分かったんですよ。で土をなんで土を調べたら分かったかっていうと、これはねあの花粉です。はい、花粉ね、地層を調べるとねこうその年代の、ね、花粉っていうのがねこうどんどん出てくるわけなんですけれども、5000年前くらいに、普通のねこうその辺のね、のどんぐりの花粉が一気にね急にねなくなって、そしてね急に栗の花粉だけめっちゃ増えてる時代がある、あるんですよ。はい、それがねその5000年ぐらい前なんですけれども、あのそれはねあの自然にねその栗がね他のね他の木がね急にパタパタ倒れてから栗だけが、ね、増えていくって、そんなことはありえないので、なんで人間がやったに違いないというふうに言われてるんですよ。はい、でその時にねあのちょうどねあの人口もね増えてるんですよ。集落ね三内丸山遺跡ね、そのね、人口も増えてるんです。はい、なのでこの栗をね栗が増えて人間が増えてるってね、それで土を調べたら分かるので、なんでね、まあ、栗作をやってるんじゃないかというふうにね、結論が出たみたいなんです。はい、でね、増えた、で、まあ、でももしかしたら自然と増えたんじゃないのってね、いう考えもあるかもしれないんですけど、その、ね、花粉の、ね、DNA を、ね、解析したところ、同じようなね、同じ、DNA の木が、ね、いっぱい増えてるみたいなので、それねどういうのかっていうと、ね、その当時からね栗を、ね、選別してたわけなんですよ、ね、いっぱい実がなるものとかね、まあ、そういうものを、ね、こう選別してたと思いますよ。いっぱい実がなるかなんか、まあ、美味しいかわからないですけど、実が大きいとかねわからないですけど、それを、ね、こう増やしてたと思います。はい、なのでねさっきね、冒頭部分で ね栗の、ね、品種改良っていうのはねあの時間がかかりますよ、ブナ科は時間がかかりますよって言ったんですけど、その時間のかかるねその仕事をね縄文人やってたんですよ。はい、でそれで ね栗がねこうどんどんね増えていったんだと思います。はい、でそのねもう栗をね 育てていた、ね、三内丸山の、ね、こう縄文人たち、ね、こう栗によって、ね、こうどんどん人口が増えましたし、でこの、ね、栗は、ね、こう何が良かったかというと、あの栗の木って、ね、こう非常に硬いんですよね、はい、でそれを、ね、使って、ね、こういろんなものを作ってたんですよ、はい、で物見櫓とかね、物見櫓 ね、 こうね非常に高い、ね、建造物が作られてたんじゃないかということが、ね、発掘の結果分かってるんですけど、ね、地上を、ね、5階建てくらいのね、まあ、そのぐらいの、ね、建物が、ね、作られたんじゃないかって、ね、まあ、そんな風に言われてます、はい、ね、木造建築で、ね、地上5階建てって ね、 なんか ね縄文時代のどんな感じだったんでしょうね、建築の、ね、耐震性とか大丈夫だったんですかね、ね、分からないですけどね、まあ、そんな風に、ね、やってたみたいです、はい、栗のおかげで、ね、もう三内丸山が、ね、非常に発展したわけなんですよ、はい、でもう、ね、それを、ね、もうどんどんね、まあ栗作がねこうどんどん広まりまして、でね、どんどんね規模も広まって、そしてね、もう集落の人口はね、まあ、その5000年前くらいにすごく増えるわけなんですけれども、でその後ね、まあそのね取れた栗を使ってねこう貿易を始めるわけなんです、はい、で今わかってるのが三内丸山の人たちね、青森の人たちはその栗をねこうあっちこっちねこうどんどんね運んでね、そして栗を売ってね、でその代わりにねこう黒曜石とかね翡翠とかねそういったものをねどんどん集めるようになってきたんです、ね、すごいですよね、はい、でそれはね三内丸山あたりでは取れないはずの、まあ、いろんなね黒曜石や翡翠をこうどんどん集めて、そしてね当時ねこう日本でのもう、ね、有数の、ね、都市が、ね、築かれていた はずです、はいね、これそれが、ね、5000年前ぐらいに、栄えてたっていうのがすごいですよね、はい、でこのねもう栗作って、ね、すごいじゃん、最強じゃんって思うじゃないですか、はい、でも、まあ、私も思うんですけどね、そのね、まあ、栗作ね、どんどん、ね、こう進む繁栄しまして1000年くらい続いたって言われてるんですよ、はい、1000年くらい、ね、1000年ってすごいですよね、ね、だって1000年前ですよ、1000年前ってどのぐらいだね、ね、いい国作ろう鎌倉幕府よりももっと前ですよね、はい、ね、まあ、そんなね、長いね、くらいね一つの都市がね繁栄するってなかなかすごいなってね思うんですけどね、まあね、まあ、そんな感じでねこう続いていくんですけれども、じゃあねこの栗作それでいいじゃんって、ね、思うかもしれないじゃないですか、はい、なんですけど、ね、ある時ねこの栗作ねもうやっていけなくなっちゃうんですよ、はい、それがね気候変動なんですよ、はい、気候変動ね、1000年くらいね、続いたね、三内丸山 の、栗作なんですけれども、今から4000年くらい前にね、気候がねすごくね寒くなってしまう、ね、3度から4度くらい寒くなったっていうふうに言われてるんですね、はい、まあ、これがね、まあ、なんでね分かったかっていうと、ね、栗のね、まあ、これも花粉なんですけど、花粉のね、まあ、気温による変化、ね、の、まあ、花粉の化石っていうんですかね、はい、を調べてね分かったんですよ、はい、でね、栗がねどんどん不作になっていったんですよ、はい、不作になっていったおかげで、いったせいでですね、なので栗にね頼っていたね三内丸山の人たちね、もうね、そこでねこうみんなで暮らすわけにはいかなくなってきたんですよ、はい、でね、まあ、基金とかね、まあ、それに近いようなことがあったのかどうか知らないですけど、こうみんなね、そこにね、じっとしててもダメなんで、もうあっちこっちで、ね、森のね、中に戻っていて、そしてね、多分昔みたいな狩猟採集生活に戻ったんじゃないかという、そんな風に言われてます。はい、ね、栗、ね、ね、栗ね、せっかく良かったのね、残念ですよね。はい、3、4度っていうとね、まあ、どのぐらいの、ね、気温差かっていうとね、今の、ね、青森県で言ったらね、青森県の生活が気候がいきなりね北海道の稚内になるぐらいの感じなんですよ、はい、ね、まあ、今の現代人だったらね、まあ、なんとかね対応していくかもしれないですけど ね、もう縄文のねそのかん、テクノロジーでね、まあ、それに対応するのって難しかったんじゃないかなと思いますね、はい、なんでね、栗最強だとね思ったんだね、それがねなかなかできなかったです、はい、それがねこのブナ科のね弱いところっていうかねもうあるんじゃないかなと思います、はい、その後ね稲作がね、そこから三内丸山がのね繁栄が終わってから、まあ、1000年くらいですかね、1000年くらい経ってから稲作が入ってきて、そして稲作はねちょっと温暖なところから始まったんですけど、青森県の方まで入ってくるのは、まあ、結構後だったと思います、 はい、でまあ、そうやってねこう稲作にね、まあ、徐々にねこう変わっていった置き換わっていったんですけど、ここはね稲作のねいいところというかね、栗よりもねもうちょっと優れているところなんですよね。はい、それがね、まあ、なんでかというと ねさっき言ったみたいに、ね、栗、まあ、ブナ科の、ね、ものってもう植えてからね何年も経たないとね収穫にならないじゃないですか。はい、でも稲作はねそうじゃないんですよ、ね、麦とかもそうじゃないです、トウモロコシもそうじゃないです、はい、ね、なので、よしここにねここで稲作をするぞ定住するぞと思ったら ねそれはね開拓は大変ですけどね、まあ、私も実際やってるんで分かりますけど、開拓は大変ですけど実際にね開拓して植えたらねもうその年のうちからね穀物が、ね、手に入るので、そういう意味でね麦米はね強いんだと思います。はい、なのでね、まあ、その証拠にねやっぱりね強い文明がねできたところってね麦か米かねトウモロコシがあるところですもんね。はい、そうなんですよ。なのでね、まあ、これでもなんか運みたいなとこありますよね。はい、ね、文明をねまあね、まあ、そこ狩猟採集生活やめて定住して、そしてねまあ、農業を始めようかなっていうふうに思った時に、あるそこにあるもので勝負しないといけないじゃないですか。ねもうそこにあるもの、まあ、いろんなものあると思いますけど、そこで、ね、にあるもので勝負したわけなんですよ。はい、で、三内丸山の人たちはその栗で勝負したわけなんですよね。はい、でその勝負した、ね栗もねまあまあ良かったんですけど、でもね気候変動に、ね、対応するのが難しかったということです。はい、で麦で、ね勝負した人、麦で勝負した人はチグリス、ユーフラテス川あたりの人たちですよ。はい、その人たちもね最初はね、麦作ね難しかったと思いますよ。で麦ねだって野生の麦はねこう実がついたらポロポロポロポロ落ちちゃいますもん、ね、それをね落ちないようにね、まあ、そこを改良さえすればなんとかね、食料を安定して確保できるようになったということです。はい、で稲があった人たち、稲があった人たちが、まあ、中国のね、ねまあ、その辺の人たちなんですけれども、まあ、それをね、もう使うことで ね人口を増やすことができた、ね、そして こうね日本に住む人たちもその、ねまあ、中国大陸からねこうやってきた米でね人口を増やすことができたというね、まあ、そういうことですよ。はい、で新大陸の人たちはトウモロコシがあったわけなんですよ。はい、その、ねまあ、ガチャみたいなやつですね。ガチャでね何がねあるか、ね、それでね結構その後の文明がね変わってくるわけなんですよね。じゃあね栗があったねガチャで栗を引いた人たちはね、大外れだったかというとね私はそうじゃないと思いますよ。はい、そうじゃないと思います。というのはねその栗ねガチャで栗を引いた人たちね一時期は良かった、でもね、まあ、その後ね人口が減ってしまいましたっていうね、まあ、そんなことですけど、でもねその栗をね栽培するときにね森林をねこう頑張ってね石斧とかで伐採したわけなんですよ。で伐採してそしてね栗のね木を使ってね結構硬いですけど、それでね丸木舟を作ったりとかね、建築物を作ったりとか、あといろんなねまあ、容器ね、バッグのようなものをね栗の皮とかでね栗の木の皮とかで作ってるわけなんですよ。まあ、そういうねテクノロジーとかはねまんまね稲作の時にも使えるテクノロジーなので、なのでね、まあ、そういう意味ではね DNA にね刻まれていったんじゃないかなと思います。なので栗ガチャはね全然外れではなかったと思うんですよ。はい、ね、稲のガチャの方が当たりだったわけで、はい、全然良かったと思います。栗のね、DNA がその稲の栗作のね DNA が稲作のね DNA と組み合わさったことで今のね日本のねこの文明になったんじゃないかなって、そんな風に思います。なのでねもうこの季節にね栗を食べてね美味しいと思いますよね。私もすごい思うんですよ。それはねその時にね刻まれた DNA なんじゃないかななんて思うわけなんですね。というわけでね、はい、もうそろそろ時間になってきました ね、ね今日もね最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日はね栗についてお話ししました。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Yeah.